2024年5月24日の暗号通貨勉強会始めたいと思います。いつも通り東京から、GU ラボの、GU テックですね、GU テクノロジーズの、CTO をしている近藤さん。今日は北海道にいるそうです。近藤さんと、シンガポールの、西村さんですが、西村さんは今日は東京にいるということで、変則的な場所ですけれども、始めたいと思います。私はシリコンバレーでコンサルタントをしている渡辺です。いつも通りブログを見ながら話をしますので、よろしかったら gu.net で、ポッドキャストのブログで、暗号通貨勉強会、イーサのスポット ETF 認可などというタイトルのものを見ながら聞いてください。それでは始めたいと思います。イーサーのスポット ETF を証券取引委員会が認可しました。で、ただしですね、もともとはみんな申請にステーキングをすると入ってたらしいんですけれども、それは抜いてくれということで、ステーキングは抜いた状態で、認可が下りたというものです。で、すぐ取引が始まるわけじゃなくてですね、今後 S1 という書類があるんですけれども、この書類を提出して、その審査を経て、取引が開始されるので、まあ、数週間、もしかしたら、ことと場合によっては数ヶ月かかる可能性もあるという話です。で、このニュースが出たんですけれども、昨日ですね、出たんですけれども、このニュースにイーサの価格は全然反応していないと。で、それより数日前に、認可されそうというニュースが出た時点で、2割ぐらい上がったので、まあ、その時点で織り込み済みかなという感じでですね、結構せっかく認可のニュースが出たのに、全然上がらなくてみんなガクッときたっていう感じはちょっとあるかなと思います。はい。以上、イーサのスポット ETF でした。イーサ全然価格変わってないですよね、昨日から。
まあ、変わってないですけど、その前がドカンって上がってたんで、まあ、言った通りに、織り込み済みっていうのが正しいんじゃないですかね。
そうですね。まあ、今後どうなるか、普通の人が、イーサリアムの ETF を買うという日が来るのだろうかと、思ったりはしますけれども。
金融サイトのコメントとし
そう
て
です。
は、
今、気になってますけどね。
近藤さん、なんか声がちっちゃくて聞こえません。すいません。
大丈夫です。言おう
は
と
い。
したのは、これ、今一個コメントするのが、このステーキングは除外されたっていうのが、どういう意味かなっていうのは、ちょっと気になりましたけど。
ステーキングすると何がいけないんでしょうね。
その ETF で買ったら、持ってたら、まあ、それはステーキングできないですよね、きっと、自分が持ってるものじゃないので、実物は持ってないので。
いや、
だからそ
そ
の
れ。
時に、裏でステーキングしていた分の、あれですかね、ステーキング報酬を ETF 持ってる人に払い出すのがダメっていう意味かなと思って取りましたけど。
ステーキングすること自体がダメっていうことかなと私は理解したんですけれども、自分でカスタディしなきゃダメよってことなのかなと思ったんですが。
そういうことですか。じゃあ、ETF に回っているエイサ分は、もう誰がどうやっても、ステーキングできないっていうことってことですね。
と思います。
ああ、そういうことか。はい、わかりました。じゃあ、ETF 側は、それで儲けることはできないということですね。
薄い手数料で儲けるしかないという
ということですよね。はい。
ことですね。はい。というのが、最近の大きなニュースとしてありました。で、次のニュース。MIT を卒業した兄弟が MEV、マキシマル、エクストラクタブルバリューですね。で、MEV のアタックをして12秒で25ミリオンドル、40億円ぐらいを取ったと、盗み取ったという罪で司法省から起訴されました。で、この兄弟の父親はですね、MIT の宇宙航空学科のトップでもあるということで、もう家族全員 MIT みたいなオチなんですけれども、その兄弟が捕まりました。で、これはですね、MEV ブースト、有名な9割ぐらいのバリデータが使っているソフトウェアですけれども、MEV ブーストというものがあると。で、これ、みんなでちょっとずつ薄く、MEV を設けましょうというソフトウェアですけれども、そのソフトウェアのバグを利用したもので、まあ、この兄弟がバグを見つけたと。で、それを利用するためにですね、バリデータを16個セットアップしたと。で、それをですね、さらに、 サンドイッチアタックっていうのがありますけれども、これはその普通の MEV ボットがやることなんですが、何かを売ろうとしている人の前と後ろにですね、取引をこう挿入して、その人が買ったことによって、相場がちょっとでも動いたら、その前後に売り買いの注文を入れて、少しだけでもいいから儲けるというのがサンドイッチアタックですけれども、このサンドイッチアタックをしようとしている MEV ボットから資金を盗み取ったというもので、MEV ボットが盗まれたんですね。で、司法省からの罪状は、ブロックの中身を盗み見るために、リレーに偽の署名を送ったと。この偽の署名を送ったことが違法であるということで、司法省がですね、この非常にテクニカルな罪を調べ上げて起訴したことでも話題になっています。はい。これ、2023年の、ことみたいですね。2023年3月かな。12秒間で25ミリオンということなんですけれども。
12秒間ですか。
12秒、はい。
すごいですね。12秒、すごいですね。司法省もすごいですね。
司法省、すごいですね。なんか、噂によると、これ、やられた人っていうのが、なんか、一人というか、その一つのボットの裏にいる人は、なんかヨーロッパの人みたいで、その人が一生懸命、こう、なんとかして、こう、起訴に持ち込もうということで、司法省にいろいろ説明したのではないかと言われてますが、それでも、説明されて理解できるというのがすごいですよね。
これはでもやっぱり、不倫になるっていうところもすごいですよね。
そのままこのただの目分をかすめ取ったみたいなことだけだと起訴できないから、なんとか頑張って、このね、偽の署名のところがダメなんだよっていうのにこじつけて、捕まえたような感じが見えますよね。
そうですね。どこが違法なんだっていうのを一生懸命こう探るみたいな感じですよね。
秒で24秒ってことは、もっと続いたらものすごく取れたってことなのかな。
なんかこれでもそのアタックしたボットが3つしかないんですよ。なんかそのボット側も、特定のちゃんと制限をかけてないものじゃないと、このアタックに反応しないということで、3つしかなかったということでですね、そんなにこう、薄く広く25ミリオンではないので、割とすぐ見つかってしまったのではないかという気はします。
この12秒のために、12秒って書いてありますけど、12秒のためにいろいろ準備をして、時間もかけたとは思うんで、はい、頑張ってやったら、捕まっちゃったってことですね。
でも、この兄弟、Google サーチで、アメリカに強制送還されない国はどことか探してたらしくて、罪だということを分かってやってたなっていうのが、そういう Google サーチとかからバレてしまっていると。
なるほど。
うん。
悪いと思ってやってると。テクニカルにこれはできることだから、いいでしょっていうものではなかったってことですね。
そうですね。バレたらやばいだろうということは分かっていたと、いうことでですね、なんかご両親かわいそうとか思っちゃいました。せっかく兄弟ともに MIT を出たのに、こんなところで、捕まってしまったと、いうことでですね、ご両親かわいそうだなんて。
結構ありますよね。金額が大きいのもありますよね。
?25 ミリオンドル。
25ミリオンっていう。いや、本人はちょっと気軽にやったつもりだったかなっていう気もするんで。
いや、そんなに気軽でもなかったと思いますよ。これ多分1年ぐらいかけて準備したんじゃないのかな。なんか、いろ
どん
い
な感じ
ろ。
ですか？
だって、まず、まあ1年はかかんないかもしれないですけど、その25ミリオン、かすめ取ったものをですね、海外に設置したシェルカンパニーに送ってとか、なんかいろいろマネロンの、仕組みも整えてからやったみたいでですね。なので、結構準備期間はかかったと
試験
思
があ
い
る
ま
と
すよ。
ころですね。
まあでも司法省よく勉強しましたよね、これね。
すごいです。そういう人を雇ったのか、そういう人がいて勉強したのか、どっちですかね。
まあなんかコンサルタントとか言って雇ったんでしょうね。
ああ、はい。
でもこれ、MEV って何ってところから勉強しないとなんないじゃないです
確かに、
か。
そうですね。ただ、なんかこれで何かをやる人がいそうっていうのは、なんか司法省も分かってて、張ってた可能性ありますよね、専門家を雇って。ずっと言われてるじゃないですか、ここの、部分って。ここで利益が出せるっていうことはですね。まあ、なんかやっぱ、ハイフレクエンシートレーディングみたいな、普通にトレーディングで言われてることと、まあ似てるといえば似てますよね。
そうですね、同じようなことですよね。
で、ハイフレクエンシートレードもあれ自体は別に違法じゃないじゃないですか。だから、まあそれでなんか違法にその情報を手に入れて、先回りしたら多分違法なんですよね。だから
そうで
まあ、
すね。
捕まえ方としては一緒っていう感じですね。
なんか業界の人で、なんかヨーロッパのカンファレンスに出たら、で、その MEV は、実は全体としては、流動性を増すなど、いい傾向をもたらしているというような論文を書いた人がいてですね、その人のところにこの盗まれた人がやってきて、MEV は悪くないという証言をしてくれないかと頼んできたとか言ってですね、まず MEV 自体が違法ではないということを確立した上で、その MEV ボットをアタックした人は違法であるということをこう証明しなきゃいけないということでですね、いろいろこうあちこちに、網の目をかけてですね、頑張ったみたいですね。
ちゃんとやったってことですね。
いや、なんか、どんな罪なのか、多分ニュースを聞いてもわからない人がほとんどだと思
確か
うんです
に。
けれども。
まあ、だから、それをちゃんと説明するとしたら、ハイフレクエンシートレードみたいなもので、で、それに用いる情報を、なんか違法に、盗み見たからっていうことなんですね。
そうですね。
バグを利用してっていうところもありますよね。
そうですね。
バグを利用したらダメなんですね。例えばスマートコントラクトに穴があって、どうぞ持ってってくださいみたいなやつを持ってったら、捕まっちゃうってことですね。難しいです
銀
ね。
行の扉が開いてたからといって、銀行のお金を盗んじゃいけないっていうことですよね。
なるほど。落ちててもちゃんと警察に届けないとダメってことですね。
そうですね。
気をつけましょう。
気をつけましょう。次のニュース、トルネードキャッシュの開発者がマネーロンダリングの罪で64ヶ月の懲役となりました。これ、オランダで捕まってた人ですよね。で、トルネードキャッシュを開発したということがマネーロンダリングの罪になるのかということで、まあ、業界では結構議論がされてましたけれども、有罪になってですね、6年弱の懲役刑になりましたと。まあ、5年強ですね、の懲役になったというニュースがありました。なんか、まあ、かわいそうな気もするっていうか、トルネードキャッシュ、なんか開発してる頃からちゃんとなんかいろんな技術的なことをなんかこうポッドキャストとかでインタビューされて話したりしていたので、なんか結構ちゃんといろいろ考えて作ってると思うんですけど、やっぱりダメなものはダメだったっていう話ですね。
でも、マネーロンに加担したってことですよね。
そうですね。
G キャッシュとかどうなるんですかね、そうしたら。
ね、どうなんでしょうね。でも、トルネードキャッシュって、その、なんていうんですか、入ってきたところと出ていくところがわからないというだけのためのものじゃないですか。一方で、G キャッシュとかは一応、なんか、ちゃんと送金するという機能もあるじゃないですか。だから、なんか、一段階難しい気はしますけど。
まあでもマネロンで使われちゃう可能性が高いじゃないですか、ビーコン。そこは、まあ、ウィニーみたいなもんですかね、トレーニング場所。あえて、マネロンをもうなんか推奨してるみたいなことですかね。
そんな感じですね。なんか、北朝鮮が使ってたとか使ってないとかいろいろありましたけれども、まあ、ダメなものはダメということで懲役刑になりました。で、次はいい話でですね、ZK Sync、6月13日にエアドロップするそうです。これやっぱり ZK Sync のアカウントを持っていれば、エアドロップされるのでしょうか？みたいな話ですね。
特に条件は出てない感じですか。
条件はどっかに書いてあったかもしれませんが。
でもいろいろみんな知ってるから、み
うん。
んなまんべんなくちょっとずつもらって、なんか誰かだけウハウハみたいなの多分ないんでしょうね。っていうの
そう
は、
ですね。
なんでしたっけ、ENS の時と
は
か
い。
は、昔から持ってる人が、まあ、もらえたりとか、なんかやっててよかったねみたいなのありましたけど、
は
ZK 申告、なんか昔からアカウント持ってる人いっぱいもらえたりとかだったらなんか面白いなって思ったんですけ
い。
ど、
うん。
そういうわけじゃなさそう。
そうですね。どうなんでしょうね。まあ、なんか最近もエアドロップって、なんかエアドロップ職人がやっぱりいっぱいいるような世界なので、なかなか儲かるのは難しくなってきてるのかなという気もしますね。はい。で、ZK シンクでした。で、次はですね、何回か前に話をしたエフィナのシンサティックドル。一応1ドルに連動し続けるというものなんですけれども、ステーブルコインではないというふうにしているんですが、これの USDE をステークできるペンドルというのがあるんですけれども、このペンドルの TVL、トータルバリューロックと、が5.88ビリオンドルになりましたということで、8000億円ぐらいですかね、になったから。で、USDE、の総流通量は現在2.75ビリオンドルということで、まあ、4000億円ぐらいなんですけれども、まあ、ペンドルの方が大きいのはですね、ペンドルは USDE 以外もステークできるので、いろんな通貨を全部足して5.88ビリオンドルになりましたというものなんですけれども、USDE、未だにですね、サイトをさっき見てみたら、また30数パーセントという利回りになってましたけれども、その USDE を出して、ここでステーキングすれば、もうさらに大きなリターンがあるというものです。はい。次々にいろんなのが出てきます
めっ
ね。
ちゃ怖いですよね。
え
今見た、やっぱ36%ぐらいにまた戻ってるんですよね。
え。
まあ、私は、前回、前々回とかで、じゃあ、人柱になりますかって言って、ちょっと入れていて、でも前回、それ一回もう戻しちゃったんで、ほぼ
はい。
トントンで戻ってきましたっていう感じですね。
そうですね。で、ちなみにペンドルなんですけれども、こんな感じになっていて、今、チャットで送ったんですけれども、USDE を入れると、年利196%とか出ているという感じでですね。どっから来るんだ、これはっていう感じがしないではないですけれども、ペンドル。興味がある方は、ペンドル .deals に行ってみてください。ドットコムじゃなくてですね、ペンドル .deals になってますね。っていうのが、USDE の運用先の一つという話でした。まあ、でも、結構ステーブルトークン、まあ、これステーブルじゃないんですけれども、一応シンサティックドルと言われてますが、ステーブルトークン、を運用したいというニーズってなんか全然なくならないですよね。なんかすごいですね。なんでこれ、そう、やっぱりその陰で流通させないといけないニーズが高いからですかね。このステーブルトークンを運用できる理由というか、なぜみんながステーブルトークンをこんなに運用に使うの。例えばそれ、イーサじゃどうしてダメなの？みたいな気はするんですけど。
そ
ど
れは
う思いま
運
す
用
か？
す
うん。
る側ってことですか？運用する側かったってことですか？
まあそうですね。まあ運用する側もそうだし、買って運用して、まあだからその運用してる人と、運用できる場がものすごいたくさんあるじゃないですか、ステーブルトークンって。なんか、それって、
上の安心感でしょうね。イーサはいつ下がるか分かんないってみんな怖いって思っちゃってるんだと思いますけど。ドルもいつ下がるか分かんないのになって思ってますけど、まあ、皆さん、ドルは基軸通貨だと思ってるんじゃないでしょうかと思いましたけど、近藤さんが何か今言いかけたかなと。
いやいや、はい。同じです。はい。
はい。というわけで、ペンドルでした。で、次はちょっと面白いニュースで、トランプへの選挙用の寄付が暗号通貨でも支払えるようになりました。で、使える通貨がですね、ビットコイン、イーサー、ソラーナ、 ドージコイン、シバイヌコイン、アバランチ、XRP、USDC の8種類ということでですね。なんか、ちょっと突然シバイヌコインとか出てきて唐突感があるんですけれども、どう思いますか？
何ですかね。なんかどこかの取引所で扱えるのを全部並べたみたいな、そんな感じですかね。
でも、なんか、この並びだと、私的にはなんか柴犬コインが、なんかすごい浮いて見えるんですけど、それは私だけでしょうか？
上に来てますけど、ね。
とか。
はい。まあ、なんでしょうね。あとは、これはアメリカ人がってことですよ
ア
ね。
メリカ人がですね、はい。選挙用の寄付は、確かアメリカ人しかしちゃいけないんじゃないかな。
アメリカって寄付するときになんか KYC とかあるんですか？
KYC はなかった気がしますね。なんか、アメリカ人であると証明しなきゃいけ、あの、なんていうんですか、イエスというみたいなのはありますけど。
誰でもいいってことですか、逆に言うと。
アメリカ人以外からの寄付が飛んでくる可能性があるってことですよね。
まあ、そうですね。あ、いや、すごい昔、ある方に、イーサリアムが流行ってきた時に、イーサーで寄付できますかって聞いた時があって、総務省に確認しますって言って、すったもんだって、でも全くわかんないんで、今、無理ですって言われたことがあったんで、まあ、日本だと、なんか、まずどう扱ったらいいのかわかんないみたいな話になってましたけど、アメリカだと、どういうことになってるのかなっていうと、疑問でした。
ここ住所とか書いてですね、出せばいいような気がします。さすがになんか一人一人、KYC の書類を送るとかそういうのはないという気がします。
そうですよね。あまり中身比べないってことですね、向こうは。
たここに並んでいるそのコインをどこから手に入れてった、まあ、どっかの取引所で、購入して、出金して、そのトランプさんに送るじゃないですか。まあ、その過程で取引所とかどこからかしら、多分 KYC 取られてて、終えるようになってるんだとは思いますけどね、アメリカの場合は。まさ
銀
か自
行
分
送金
で、
だったらね、わかりますけどね。
自分で何ですか？
まさか自分でマイニングしたとか、ステーキングしたそのビットコイン、イーサの報酬をそのまま、トランプさんに寄付ってやったら誰のかわかんないですけど
まあそうですね。
ね。っていうとこぐらいです。あとは
まあでも、
トルネード寄付とか。
普通に寄付ってクレジットカードとかでもできちゃうので、まあ、そういう意味では、まあそうか、クレジットカードを作るときに KYC しているではないかということになるわけですね。
そういう感じです。匿名で。
匿名で。匿名では出せないですね。全部記名でしか寄付できない。
じゃあその記名が本当にその本人かどうかっていうのが、ビットコインとかイーサーとわからない可能性があるって。
なんかでも、ドネーションの金額、カスタムで自分の金額も選べるんですけど、そうじゃないのがですね、20ドル24セント。まあ、これは2024年だとわかるんですけれども、次が45ドルで、次が47ドルなんですけど、45と47の意味は何だろう。その次が2024ドルでいきなり飛んでですね、で、その次が4547ドルになる。で、それ以外がカスタムで自分の金額を決めて寄付をするということになってるんですけれども、ちなみにですね、そのページに、携帯の画面にビットコインとかイーサリアムとか、ロゴが載ってる、携帯の画面の、こう、モックアップが貼ってあるんですね。で、そこに、ロゴが入っているのに、寄付を受け付けるという、その実際の受け付ける方には入ってないものっていうのが2つあって、そのうち1つがテザーで、もう1つがカルダーノなんですね。で、まあ、テザーはわかるとしても、なんかカルダーノどうして落ちちゃったのかな。柴犬コインですらいいのにと私はちょっと思いました。ていうかカルダーノってまだ生きてるんですね。なんて言ったらカルダーノの人に怒られちゃうかしら。
ブロックチェーンエキスポ出展してましたよ。
出展してました。
はい、日本で。
カルダノは日本にコミュニティ多いんで、そういう日本のイベントは絶対出してますね。
あ、そうなんですね。
はい、はい。
なるほど。なぜかカルダーノは消えていました、最終のものからは。で、次のニュース、ニュースでもないですけれども、アルゴランド、懐かしいですね。アルゴランドが広告ビデオを YouTube にアップしました。で、これはですね、スーパーマーケットのキャッシャーのところで、まず一人の人が行って、ビットコインで払える？払えますよ、とか。で、ビットコイン、入力するんですけど、そうしたら27分待ちですって言われるっていう、で、ゲーってなりましたと。で、次の人がイーサーで支払えますかと。で、イーサで支払いますよと言って、支払うんですけれども、フィーが112ドルかかりますと。1万5千円ぐらいフィーがかかりますと言われて、驚愕すると。で、もう一人の人はソラーナで支払おうとすると。で、その人の場合はですね、トランザクションがフェールし続けて、支払うことができないと、いうことで、いつも落ちてばっかりいるソラーナの、ことを嘲笑する感じなんですけれども、で、その一方で最後にアルゴランドで支払おうとした人が出てくるんですけれども、この人は全てスムーズに行くと、いうものでですね、結構お笑いビデオを作ったアルゴランド、まだ生きているのねっていう感じですが、ありました。ビットコイン27分も待ちますかね、今。
うん。まあ、
どうだろう。
コンファメーション待つかによるんじゃないですか。
そっか。
はい、確率なんで、そのスーパーマーケットはちょっと何ブロックだろう、わかんないですけど、はい、待たなきゃってなったんじゃないですか、巻き戻る可能性あるんで。
なるほど。ちなみに私が行くドライクリーナーがビットコインでの受け、あの支払い受け付けますっていつも書いてあるんですね。
お、はい。
払ったことないですけど 払ってみたらどうなるんだろう。
うん、
27分かかるんじゃないですか。
そうか。
本当にビットコインで払えるかどうか、払うのか、まあ、どっかのそのペイメント業者、プロセッサーみたいなのが入って、責任を持つのかでちょっと違ってくると思いますね。日本だと、ビッグカメラとかで買い物、ビットコインでできるんですけど、取引所が間に入ってるんですぐなんですよ。
ああ、なるほど。
本当にトランザクションは巻き起こしてないんで。
なるほど
ってい
ね。
うのとかあるので、これは、まあ、27分待ったと、本当にビットコインを送ってっていうことでしょうね。
そうですね。イーサもそうですね。112
あ
ド
の、
ル。
は
イー
い。
サっていまだに100ドル台のフィーなんてあるんですか？
ちょっと誇張な気がしますけどね。
アクションフィー、今いくらぐらいだろう。
30円とかで送れてる気がします。普通にイーサ送るだけだったら。
なるほど。
はい。まあ、あとは、思ったのは、こうなんかみんなビットコインとかイーサとかで払おうとして困ってますけど、なんでその横をビザで払って通り抜ける人がいないんだろうと思いました、ちょっと。
これは暗号通貨の国
ってこと
に
です
行っ
ね。
たと。はい。
ああ。ビザとは勝負しないんだなって思います。
そうですね。はい。で、次のニュースはですね、日本の、柴犬のカボスちゃん。同時コインの看板だったカボスちゃんが、お亡くなりになったということで、世界の、同時コインファンが、追悼の意を表しているという話で、結構お年ですよね、カボスちゃん。
うん、17歳ですね。
ああ、それは犬としてはものすごい長命ですよね。で、その次のニュース。メタマスクがビットコインをサポートする計画であると発表しました。なので、メタマスク、ついにビットコインもサポートする、ネイティブでサポートするようです。
うん、まあなんか、ビットコインだけちょっと、技術的に、今までは全部ね、EVM 互換のものをメタマスクはサポートしてきましたけど、ちょっと一気に違うやつのが入るんで、まあどう、なんて、その間の取引とかは、まあ、DEX とかではできないわけじゃないですか。なんか、その辺の機能とかをメタマスクが提供しだすと、またなんか、ね、取引交換業とか、なんかいろいろなことを突っ込まれそうだなと思いましたけど、
ビットコインをイーサーにするとか。
そうですね。それを提供しだすと取引所になっちゃうじゃないですか。はい。まあなんかその辺で、一悶着あるのかなって思ってますけど、まあただビットコインをこう、保持して送れるだけだったらあんまり問題ないような気がしますけどね。 ちょっとどこまでの機能がつくのか、ちょっとウォッチします。
そうですね。はい。なんか来月ぐらいには出るんじゃないかと言われていま
ああ。
す。はい。次はですね、資金調達の話ですけれども、不動産等のリアルワールドアセットをトークン化するプルームというところが10ミリオンドル、15億円のシードファンディングを調達しました。これはアービトラムナイトロのベースになっているイーサリアムのレイヤー2で、現在プライベートテスト中ということで、一応そのいろんな KYC のコンプライアンスとかも込み込みになっている、そうです。はい。で、
自分たちのチェーンというか、まあ、アービトラムスタック使ってるから、まあ、開発はしてないんでしょうけど、自分たちのチェーンの上でやるんですね。
レイヤー2のチェーン上
そう
で
です す。
ね。そうです
はい、
ね。自
レイ
分
ヤー
た
2
ち
で。
のレイヤー2を作ってる
そうで
と
すね。はい。
いうことですね。はい。次、分散型ソーシャルネットワークのファーキャスターがシリーズ A として1ビリオンドルの企業価値、1500億円の企業価値で150ミリオンドル、約230億円ぐらいですかね、を調達しました。ファーキャスターのデイリーアクティブユーザーは約6万人いると。で、これ、去年の12月ぐらいから、ま、あの、人が増え始めたのは去年の12月ぐらいで、現在、急にですね、こう伸びて6万人の DAU になっていると。で、ファーキャスターのビジネスモデルなんですけれども、データの保持、その、ポストするデータとかも含めてですね、そのデータの保持が有料なんですね。で、5000ポストで、年間約5ドル、これをイーサで支払うという必要があります。で、現在までに1.4ミリオンドル、約2億円の収益があるということです。で、実際使うとですね、最初の5000ポストは無料なんですね。で、その後は有料になっていくんですけれども、じゃあ払わないとどうなるかというとですね、古いポストから順番に削除されていくというもので、まあ、古いもんなんかいらないよということであれば、なんかずっと無料で使えるのかなという気もします。で、ファーキャスター内にアプリをエンベッドできる機能もあってですね、例えば、投票とかですね、なんかアプリを作って、ファーキャスター内で、動かすということができると。で、その機能がフレームズというんですけれども、このフレームズも、人気であるということでですね、まあ、分散型かどうかに関わらず、新しいソーシャルネットワークが今から生まれるってことはやっぱりあるんですかね？どう思います？
バレるっ
い
ていうの
や、
は
あ
流行る。
ると思いますけどね。うん。流行るもの出てくるんじゃないですかね、これから。
出てきますかね。
うん。やっぱり、ちょっと Facebook とかがもう、なんかね、なんかあんまり皆さん使いたくないというか、とかもあるし、まあ、テレグラムだと、まあ、この Web3 業界テレグラムじゃないですか、皆さん。でもまあ、そういう意味ではテレグラムがすごい急速に伸びてるという意味では、新しいもの出てきてるってことなんだと思うんですよね。
まあ確かにそうです
まあ、
ね。
広告モデルが多分崩壊するんじゃないかなと思ってますね。どちらかというと。なので、この新しい形は、個人的にはこういうの作りたいなと思ってたコンセプトなんで、すごい、なんか、嬉しいですっていう感じですよね。
なん
まあ、
か
つ
キャ
ま
ス
りポ
タ
ストが
ー。
消えて、うん。そうですね。ポスト
やべ。
が消えていくみたいなことは、広告モデルだとやりにくいんですよ。ポストが消えていくみたいなことは、広告モデルだとやりにくいんですよね。
ああ、なるほど。
データアナリティクスしないといけないから。あそこが、だからビジネスモデルが決定的に違うところかなと思います。
そうですね。
なんとなく、ソーシャルネットワークって、そのビジネスとか、まあ、大人が使ってるのって、Twitter、X とか、Facebook とかじゃないですか。でも、まあ、若者、わかんないですけど、結構今、SNS っていうと、インスタグラムを使う人多いと思うんですよね。だから、インスタグラムをこう置き換えるようなものが出てきたら、なんかユーザー数とか、この DAU がすごいことになったりするのかなと思いました。
今、ファーキャスターの、クライアントって、ウォーキャストっていうのがあって、ウォープキャストですね。ウォープキャストっていうのがあって、そこに行くと見れるんですけれども、 Twitter そっくりの作りなんですね。まあ、X そっくりの作りで、なんか、インスタというよりは、
そうです
Twitter
よ
と
ね。
なってるんで
大
すよ
人向け
ね。
ですよね。大人向けって言ったらおかしい。
これを誰かがインスタ風に作り込めばいいわけですよね。クライアントを。
まあ、ただ、でも、インスタ使うっていう人が多いかもしれないですけど。
まあ、そうですね。
全部、今のところ、ツイッター、クローみたいなのが多いなって思
そうですね。やっぱりみんな作る人が大人だからですかね。
ますかね。
まあ、あと、インスタグラムってなんかちょっとこう、おしゃれな人が使い始めないとダメな感じがするんですけれども、なんか、
まさにそれなのかなと思って、おしゃれな人が使い始めないと爆発しないんじゃないかってちょっと思いました。
そうですね。キム・カーダッシアンとか使ってくれないとダメかな。感じですね。ということで、でも、ファーキャスター、いきなり、ユニコーンになったということでですね、これにまだ150ミリオンも調達するんだと、ちょっと私は驚きました。で、最後のニュース、分散型の天候観測をしているウェザー XM という会社が7.7ミリオンドル、約11、2億円ですね、を調達しました。ということです。これ、前、ヘリウムってあったじゃないですか。分散型携帯電
ネット
話網
ワー
み
ク。
たいな。あれの天候観測版です。ノードになるには、その天候観測器を買わないといけないんですね。で、それを庭とかにこうぐさっと立てると。
これは、聞こえてますかね。
聞こえてますよ。
ああ、これは、あれですか。天気の予測のためってこと。
どうなんでしょう
目的
ね。
としては、
今の天気しか分かんないですよね。観測器を。
要は、時系列と地理的にこっちから雲が流れてるからこっちに流れてくだろうみたいなのには使えるような気がするんですけど、
そうですね。誰かがそれを作り込まないといけないということじゃないですか。
あって思って、誰がこれに、このデータに対してお金を払うのか。まあ、それが、この、天候観測器をつけた人たちの、なんかトークンが降ってくるんだと思いますけど。
そうですね。なんか携帯電話と比べて、これにお金を払う人って誰だろうっていう気がちょっとしますよね。
XM、なんかもともと、なんか天気予測とかやってるんでしたっけ？それとも、なんか、これで立ち上がったみたいな。
これ立ち上がったみたいな気がしますけれども。
売るのかもしれないですけど。
過去のデータを分析するっていうのはありますね。なんか農業とかで、過去のデータを分析して次の年の予測をするみたいなのってあるじゃないですか。そういうのに使えるかなという気はしますけれども。果たしてお金を払う人がどれだけいるのかという気はします。もしかして、天候観測機器を売ることで儲けてたりして。
まあ、最初はそうなんだと思いますけど、まあ、ヘリウムも最初そうなんですけど、まあ、そこがちゃんとこうビジネスとして回るように思うので、7.7、インベストする人たちが、まあ、いるでしょうねと。そのピッチを見てみたいなと思いました。
というわけで、集めてきたニュースは以上という感じなんですけれども、最近何か面白いことありましたか？
まあ、ここに、入ってないと思ってた、カボスちゃんが死んじゃったっていう、を言おうと思ってたら、ニュースには入ってたんで、それぐらいです。
普通の柴犬ってどれぐらいの寿命なんでしょうね。
いや、でも15年とかなんで、まあ、寿命ですよね。17歳だとね。
です
まあ、
よね。
この業界だとどうでしょう。私は、デブコンの、に、日本にでデブコンが開かれたときに、カボスちゃん来てたんで、実物に、を見たことがあったので、ちょっと、より、昨日、死んじゃったんだなって思ってました。
なるほど。 一応今見たら、柴犬の平均寿命14.8歳とい
おう。
うことで、たまに20歳以上生きる子もいますということでですね。まあ、寿命ですね。
これ、同時コインの、まあ、モデルになってるじゃないですか。だから、なんか同時コインを買う人が増えたりとか、なんかそういうのにあんのかなと思ったんですけど、まあそこはあんまり関係なかったっぽいですね。
何かぼすちゃんが死んだことによって
そうです、そうです。
記
記念
念
なのの か、はい。
同時コインを買うという人が出てくるんじゃないかと。そういう人はあまりいなかったということですね。近藤さんは何かありますか？最近面白いことは。
最近は、まあ、最近というか、7月は日本でジャパンブロックチェーンウィークっていうのが開かれて、結構、クリプト系のイベントが目白押しなので、そこがまたちょっと盛り上がるといいなと思ってるんですね。
なんかもう
エド
一
コ
つ
ン
イ
も
ベン
日
ト。
本でやりますもんね。
そうですよね。
エドコンは今、代々木体育館でしたっけ？無料にやったらしいんで、ヨネさんで行ってみるといいんじゃないかなと思います。
じゃあまあ、今回はそんなところでしょうか。ちょっと短めですけれども、これで、今回終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。